皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送5月11日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、キリストにある人生をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。コリント教会を立ち上げ、使徒パウロが他の地域へと立った後に、コリントの教会には偽の教師たちが入ってきて、コリントの信徒たちを様々な面で混乱させたのです。彼らは教会内に派閥を生じさせ、信徒の中で誰がもっと偉いのかを比較させたり、特にパウロの使徒権の正当性を疑ったり、パウロの人生をも誹謗したりする者たちもいたのです。それらの人たちは、使徒パウロが自分の欲のためにコリントの教会を立ち上げて、そのコリントの教会を通して自分の富を得ようとしている、とまで誹謗したのです。さらにパウロは手紙を書くのには長けているが、実際に会って話を聞くと話が達者ではない、とパウロの話しぶりまでをも誹謗したのです。そこでパウロはこのような偽教師たちの自分の使徒権に対する疑問や誹謗中傷に答えるべく、自分を擁護する手紙を書いたのです。しかし、パウロのこの第二の手紙を見ると、最も簡単に偽教師たちに惑わされたコリントの信徒たちに怒りを示すのではなく、彼らに向かって慈しみを持って手紙を書いたことがわかります。特にコリント人への手紙第二、第十章三節の聖書箇所には、私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいませんと説明しています。つまりパウロがここで言っているのは、これは霊的な戦いなので、肉的な怒りや感情によって戦うと負けてしまうということなのです。また使徒パウロは自分が使うとても重要な霊的武器について話しています。それは四節に続く神様の御力なのです。パウロは霊的な戦いは肉のもので戦うのではなく、神様の御力で戦うと教えているのです。さらにパウロは神様の御力を次のように説明します。コリント人への手紙第二、第十章四節から六節の聖書箇所です。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。使徒パウロが頼る神様の御力とは、偽りに陥った人たちの考えを打ち砕き、真理へと導く力なのです。それこそ真理の力なのです。結局、コリントの教会の信徒たちは、神様の御力によって、自分たちが誤った考えをしていたことを悟り、お互いに比べることをやめて、キリストに服従する暮らしをするようになったのです。現代を生きる私たちの心の中も、様々な思いによって占められています。特に、 この世から入ってくる数多い偽りが、私たちのうちで健康な陣を敷いて、私たちがキリストに完全に服従できないように遮るのです。この放送を聞きのリスナーの皆さんはいかがでしょうか。キリストに完全に服従して暮らしていらっしゃいますか。もしそうでなければ、様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕く神様の御力を求めることを願います。ひたすらに神様の御力だけが私たちの誤った考えを打ち砕き、私たちが完全にキリストに従順し、喜びを持ってこの救いの道を歩んでいくように導いてくださるからです。皆さん一人一人が主の御力を慕い、味わうことができることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが肉にあって歩んではいても、私たちの心の中に高く健康に立っている偽りの陣を打ち砕くことができる神様の御力が備わりますように、また私たちが霊的戦いを神様の御力をもって戦うことができますように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、第10章の1節から18節までを読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて、私パウロは、キリストの柔和と寛容をもって、あなた方にお勧めします。私は、あなた方の間にいて、面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。しかし私は、あなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して、勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって、強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくありません。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。そういう人は、よく承知しておきなさい。離れている時に書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいる時の行動もその通りです。私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。しかし、彼らが自分たちの間で自分を測ったり、比較したりしているのは、知恵のないことなのです。私たちは、 限度を超えて誇りはしません。私たちがあなた方のところまで行くのも、神が私たちに計って割り当ててくださった限度内で行くのです。私たちはあなた方のところまでは行かないのに、無理に手を伸ばしているのではありません。事実、私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただ、あなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。 続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Ask What should I give you? あなたに何を与えようか願えです。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
改めまして、私はですね、この教会の牧師ですけども、神戸の大学を出てですね、アメリカに来たものでございます。今日はですね、タイトルですけども、タイトルはですね、まあ長いんですけど、あなたに何を与えようか願えというタイトルでございます。ある方がですね、パパ、この英語間違ってるじゃないのって言われたんですけど、これ聖書から取ったんですね、文句ある方は聖書を書いた人に言ってください。今私たちはですね、旧約聖書から学んでるんですけども、旧約聖書の時代に生きたソロモンという人の話でありますね。ソロモンというのは、まあ、聖書の中でですね、一番こう経済的に祝福された人であります。しかしですね、まあ、残念ながら晩年、神から離れて王国が分裂してしまいました。そしてその結果、現代に至るまで、だから2024年と関係してるんですけども、現代に至るまで、まあ、ユダヤ人の悲劇のきっかけとなった、まあ、それを作った人でもあるわけですね。では今日はですね、ソロモンの人生から学びたいと思うんです。まあ、ある話を私が勝手に作ったんですけども、まあ、現代版大岡裁きという話をしたいと思います。双子の兄弟がですね、誕生日にスマホをもらったんです。セルフォンをもらったんですけども、お兄ちゃんがですね、夜中に起きた時に足で踏みつけてですね、壊しちゃったんですよ。これをお兄さんはですね、こっそり弟のものと交換したんです。朝からですね、もう兄弟が騒いでるんです。これ僕のじゃない、お兄ちゃんのじゃないか。朝から騒ぐ二人の声を聞いてお父さんが来たんですね。あ、じゃあその割れていないの、壊れていないの半分に割って二人にそれぞれ分けようじゃないかって、兄はそうしましょうと言ったんです。しかし弟はお兄ちゃんあげてくださいと言ったんです。これは弟、お前の本だったんだねと言って弟にその本をあげたという話。まあ、今私が話したのは現代版、江戸時代から伝わる日本の大岡裁きという話の現代版なんですが、実はこの話は今から2900年前にソロモンが実際に話した話から来てるんですね。まあ2900年前、今からだいぶ前の方ですけど、ソロモンというのは二人のお母さんが、まあ、女性が出てきてですね、どっちが本当のお母さんなのかという一人の子供をこう争っていた時の話であり、ソロモンはですね、神様からの特別な知恵をいただいて、どちらかが本当の母親かを見分けたわけです。もちろん私が話したスマホというのは当時はなかったわけですから、私は赤ちゃんをスマホにこう交換したわけですけど、しかしですね、まあ、ソロモンがどのように神様と関わっていたのか、まあ、そのことに関して、つまりどのように神の知恵をもらったかについてですね、その説明を第一列王記の3章の4節から13節までまず読んでみたい。では4節から13節までちょっと全部ですね、まず話を全部掴むために読んでみたいと思う。王は生贄を捧げようとギボンへ行った。そこが最も重要な高きところだったからである。ソロモンはそこの祭壇の上で千匹の全焼の捧げ物を捧げた。ギボンで主は夜の夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。父があなたに対して真実と正義と真心を持ってあなたの御前に歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを父のために保ち、今日のようにその王座についている子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上、このしもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほどの大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。これは主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。 神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い、自分のために長寿を求めず願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえ願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたよりも前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。13節、その上あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいない。私たちが生きている時にですね、神様からの挑戦チャレンジというのは実は思いがけない時に来るんですね。失望している時とか、または自分に自信がない時に突然神からですね、求めなさいとか言われることがあるんですね。大胆に神様の前に求めることができる、出ることができるというのは実は心が整えられているからであります。どうしてですね、このソロモンの祈りが神に聞かれたのかということを3つ今日は考えてみたいと思います。1番目はですね、何かと言いますと、神に心を捧げたということであります。もう一度4節に戻りますけれども、こう書いてありましたね。王は生贄を捧げようとギボンへ行った。そこが最も重要な高きところだったからである。ソロモンはそこの祭壇の上で1000匹の全焼の生贄を捧げた。まあ、私たちは今礼拝ですね、賛美をしたりですね、捧げ物をしたり、御言葉を聞きながら神を礼拝しておりますが、まあ、礼拝というのはですね、実はワーシップ is ワースシップってやつなんですね、と言われますね。私にとってですね、あなたがすべて、今歌いましたけどもですね、マットさんとこう打ち合わせしてないのにこの曲を選ぶ、やっぱり神様すごいですよね。とにかくですね、神様あなたがすべてです、あなたは素晴らしいですと、神様に価値がある、ワースシップ、これがワーシップ礼拝なんですね。まあ、私たちもですね、神様を口で讃え、また献金を通して神を讃えるわけですけども、しかし教会の献金はですね、お賽銭ではないわけです。つまり何が言いたいかというと、これは神様に捧げるから願い聞いてよねっていう、そういうもんじゃないんですね。そうではなくって、私たちは神様に捧げる、神様感謝しますと言ってですね、献身の現れ、それが賛美であり、また献金になるわけです。まあ、これはちょっと想像図でありますけども、まあ、旧約聖書の時代、ソロモンの時代はですね、人々が収入の 10%、 10分の1を神殿に捧げていたわけですね。まず第一にですね、ソロモンは神に心をすべて捧げましたということを共に学んでいきたいと思います。2番目のポイントは何かと言いますと、神様の働きを思い出すということであります。まあ、今日もですね、本当にいろんな方がですね、いろんな人生の中でですね、共にこう出会いがあってここに来ることができたと思うんですけども、その中でですね、神様が働いておられた、良かったことも苦しかったこともあるかもしれないけれども、神様が働いておられたことというのがあるわけなんです。ちょっと読んでみたいと思うんですけども、6節、第一列王記の3章の6節をもう一度読んでみたいと思います。ソロモンは言った、あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。父があなたに対し、真実と正義と真心を持ってあなたの御前に歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを父のために保ち、今日のように、その王座についている子を彼にお与えになりました。まあ、神様のあなたへの働き、まあ、ソロモンのようにですね、こう思い出すことができるかもしれませんし、思い出すことができない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここ、つまり今、JIBC という教会で一緒に礼拝していることは、神様の何かこう、過去の働きの引き継ぎを皆さんもしてるんですね。この町、私たちが今、ここ礼拝している町は、まあ、天日という町ですよね。まあ、天日でですね、今から大体21年前に始まった JCPN、ジャパニーズ・チャーチ・プランティング・ネットワークというグループがあります。その人たちは何をやっているかと言いますと、日本人に対してですね、まあ難しい、日本人なんかイエス様信じないと言われているその人たちに対して、イエス様を伝えようとしているグループです。伝えるだけじゃなくてですね、その人たちがデシリストの弟子となって、経済的に自立した教会をあっちこっちに作っていこうという、そういうグループでありますね。今から21年前、つまり2003年ですけども、この JCPN が始まった時にですね、キャッチフレーズというのがあったんですよ。それは何かと言いますと、北米にバイバイ教会をというこういうタイトルだったんですね。バイバイと言いますと、ここで訳せるかどうか知りませんけども、日本人が考えるのは、バイバイってさよならですねって、こういう意味だと捉える方がいますね。さよなら教会を作るっていうんじゃなくて、まあ、たくさん、一つの教会が二つになり、二つの教会が四つになりっていう感じで広がっていこうという、そういうキャッチフレーズがあったわけですね。つまりどういうことかというと、あなたや私、つまり自分の家族の幸せを願います。しかしそれだけではなくて、今度隣人のために、家族のために、そして日本のリバイバルを祈っていきましょうというグループであります。神様がですね、ダビデ王を通して始められた働きが、その子、ソロモンに引き継がれていったわけですけども、まあ、そのようにですね、自分の家族や、そしてですね、教会だけじゃなくて、どんどん広がっていくというのが、私たちがこういただいた、まあ、DNA っていうんですか、心なわけですね。まあ、JCPN が発足する前の1997年にですね、横井牧師という方がオレゴン州から毎月通ってですね、この天日で日本語集会を始めました。そしてですね、この町にもですね、日本語の牧師が必要だということで、当時、仙台で牧師をしておられた佐々木牧師に声をかけたそうです。 しかし当時の佐々木先生はですね、仙台に新しい建物を建てたばっかりの牧師先生だったんですね。まあ建てたということは建てたわけないですからですね、やっと建ったさ、これから支払いしていくぼ、つまり多額のローンがあったんです、その教会は。まあ当然ですね、普通考えればですね、そこの教会にしてる人たちがですね、せっかく教会が建って先生これから導いてくださると思ったら、先生アリゾナに行くんですかっていうのは普通考えられませんよね。しかしご存知のように、その仙台のクリスチャンたちは佐々木先生をですね、アリゾナに使わせたわけですね。その信仰、つまりその信仰があってこの JIBC っていうのはこの天日に存在してるわけですね。あの先週、まあ、その流れの中でですね、サンディエゴにサンディエゴ希望教会という教会がですね、サンディエゴで新しく始まりました。なんとですね、まあ、林先生たちが映っておりますけども、林先生たちが準備した倍の人が来てしまったところです。あなたが今日こうして一緒に私たちと礼拝している、つまりこの JIBC で礼拝しているのは神の倍々する働きの中に入っているわけなんです。ソロモンは今までの神様の働きを思い出しました。これが2番目のポイントです。3番目、神様の働きをソロモンは実行しました。では第一キングのですね、3章の9節をもう一回読みたいと思いますけども、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢の民を、あなたの民を裁くことができるでしょうか。私たち、まあクリスチャンはですね、まあ人のこと言いません、私なんか一番そうですけども、問題があるとまずやることは何ですか。この問題がなくなるように祈ると思うんですね。しかしこのソロモンの祈りはちょっと種類が違う祈りをしてますね。つまりソロモンの祈りは何をやってるかというと、私のこと、自分のことではなくって神様の御心が実行できるようにという祈りなんですね。例えばですね、あなたがですね、何かやらなきゃいけないことがあったんだけども、ああこれは絶対私にはできない、ああこれがやめますようにとこう祈るんじゃなくて、神様私には絶対できないけどこれができるように力をくださいと祈った、そんな祈りなんですね。もちろん、まあ、先ほど言いましたように私も含めですけど、大抵の場合はですね、この問題がなくなるようにと祈るし、まあ、神様は憐れみ深くそれに聞いてくださることもあると思うんですが、しかしもしかしたらですよ、まあ、このソロモンの姿から私たちも少し学ぶことができるのは、あなたや私が今出会っている問題というのはそれから逃げることではなくって、その問題に直面することで神様があなたや私を変えようとしていらっしゃるのかもしれません。つまり言い方を変えるならば、私たちが自分のできる範囲内で人生を行うのではなくって、神様私を用いてくださいという、まあ、神に自分を捧げる祈りなんですね。イエス様はあなたや私が神のために人生を捧げてほしいと願っています。特にまだイエス様を信じていらっしゃらない方が、本当に自分の罪を認め、イエス・キリストの十字架は私の身代わりだったということを信じてほしいと願っています。またイエス様を信じた方はですね、イエス様についていってほしい。特にバプテスマというのがその憐れになるわけですけども、バプテスマ、洗礼を受けてイエス様に献身してほしいと願っています。写ってる写真は私の子供たちなんですけど、彼らはちっちゃい頃ですね、イエス様信じますって言ってですね、日曜学校で手を挙げてですね、バプテスマはもちろん小さい頃受けたわけですけど、まあしかしですよ、まあ大人になってっていうんですか、自分で人生の判断をする中で自発的にですね、もう一度自分の人生イエス様に捧げたって言って、まあ大人になってから私の息子た娘たちが、まあバプテスマを受けたという写真でございます。まあ、もちろんですね、二度受ける受けないというのはいろいろと皆さん考え方が違うと思うんですけども、言いたいことはイエス様は私についてほしい、イエス様についていくという気持ちを表す、まあ、それがもし皆さんの中でですね、私も先生もう一回受けたいですという感じだったら、私も喜んでですね、本当にあなたのその決心を皆さんの前に表したいと思っています。またですね、 JIBC の礼拝にずっと来続けている方、半年以上来ている方はぜひですね、この教会のメンバーとなって、お客さんではなくて一緒にイエス様の前に奉仕していきましょう。またメンバーになっていらっしゃる方の中でですね、もしかしたら神様があなたを今度はですね、まあリーダーとしてっていうんですか、誰かの他の方のお世話をする人として用いられる可能性があります。まあこれは私の個人的な祈りなんですけど、本当にイエス様を信じる方たちがみんなですね、それぞれのキャパシティで、つまり1人のリーダー、2人のリーダー、または10人のリーダー、50人のリーダー、リーダーになってほしいなと私は願ってるんです。ちょっとだけ説明させていただきたいと思うんですけども、まあ、教会によって基準が違うと思いますけど、もしこの教会でリーダーとして神様に用いられる人ってどんな人かなというと、2つのことをちょっと紹介したいと思います。1つはですね、定期的に、まあ、デボーションを続けている人なんですね。つまりですね、これリビングライフというのは別にこれを使わなくてもいいんですけども、本当に定期的に、まあ、一番毎日のが一番いいと思うんですけども、毎日または定期的に神様の声を聞き続けている人ということがすごくですね、やっぱりリーダーとして必要です。つまり神に聞かないと人を導くことができないので、ぜひですね、リビングライフでも何でもいいんですよ、とにかく言いたいことは神と共にですね、歩むことを続けていただきたいということが願いであります。神に聞くということですね、それデボーションするということが一つですけど、もう一つはですね、礼拝とか、また礼拝だけじゃなくてですね、実はスモールグループとか祈り会に参加して 他の人とこう交わる、またケアをしていくということです。もちろんですね、私たちの教会でですね、礼拝来る方とっても大事ですし、これはですね、外すことができないわけですけども、しかしですね、もうちょっとこう、なんていうんですか、家庭とかいろんなとこ遊びに行ったりする中で、だんだんお互いの良いところと悪いところが見えてくると思うんですね。ある時はですね、車がバッテリー上がったって言ったらですね、スモールグループの仲間が言って、おお、今から私助けるよとこう言ったりするわけですよね。またある方が病気になるとですね、食べ物持っていく、あ、ちょっと料理できないでしょ、じゃあみんなで持っていきましょうと言ってこうケアをする。また旅行に行っててですね、飛行機が飛ばなくなったら祈ってって言ってこう祈って、みんなで祈る、神様どうぞ飛行機が飛ぶようにってこう祈る。まあこのようにですね、日々神様と交わる、続けていく。そしてまあこうしたですね、スモールグループや祈り会に参加してお互いの交わりを深めていく中で、神様があなたをリーダーとして、他の人を導く人として、つまり2人の人を導く人、10人の人を導く人になっていくかもしれません。さて、先週のこの礼拝でですね、ソロモンが王になる前に、私が王になるって飛び出した人がいましたよね。その名前はって聞こうと思ったんですけど、答えられない人がいるとかわいそうなので、答えはもう私で言ってしまいますね。アドニアという人ですよね。アドニアという人はですね、私が王になる、私がリーダーになるとこう言ったわけですよね。しかし失敗してしまったわけですよね。ソロモン王は神によって選ばれたわけですが、神様が立てるリーダーというのは、先週も言いましたけども、次戦ではなくて他戦なんですね。つまり I can do this, I wanna do it じゃなくて、神様に導かれていくならば、周りの人が気づくわけですね。あ、この人もしかしてリーダーかもしれない。先ほども言いましたように、私この教会の牧師4年目でございますけど、4年生の牧師でございます。それ前オレゴンで牧師を20年近くやっておりました。もう何年やってもですね、私ですね、このシャイな、シャイって言われると誰かに笑われるんですけど、先生全然シャイじゃないって言われるんですけど、シャイなんです。本当はですね、シャイな性格が変わらないんです。もう神様何度も祈るんですね。神様なんとか私を変えてください、もっとですね、もう人を見たら喜ぶようなですね、本当に外交的なですね、アウトゴイングな人間に変えてくださいって言うんですけど、全然変わらないんですね。もう新しい人を見るとですね、皆さん普通教会に来ると牧師が挨拶すると思いません？新しい人が来ると牧師がですね、あ、新しい人来ちゃったって、ね、後ろ向いちゃう、なんという牧師これ。まあそのようなですね、自分の弱さを思いの中でですね、先週こんな言葉を見てとても励まされました。はい、ちょっと英語なんでそのまま読んでみますけども、 If as a leader you do not feel weak, are you really doing what God called you to do? まあこれはある方が言った言葉なんですけども、神様があなたにやれと言ったことは、あなたがですね、 I love to do it だけじゃなくて、時には自分ではできないっていうことを神様がやれっていうことがあるんです。まあ実はこれちょっと点々で飛ばしてるんですけど、飛ばしてる部分何が書いてあったかというと、 I can do this と思ってることは、実はあなたは神の働きをやってないんじゃないですかという言葉があん中に入ってるんですね。本当に言いたいことは、もしですね、皆さんいろんな人生の中でですね、 I can fix this car とか I can solve this problem とかいろいろあるかもしれませんけど、常にへりくだってこの気持ち、つまり、はあ、自分は神様なきにはできないんだということを思い出していただきたいと思います。まあ、今ソロモンの話学んでるのはどこから来てるかというと、実はリビングライフで第一ですね、列王記やってるからソロモンの話をしてるんですけど、まあ、リビングライフ見た方は分かると思うんですけど、特にね、リビングライフの切り口っていうのは、ソロモンは晩年堕落した王様だから、今のこのいい時代、ソロモンのいい時代にその種がまかれてんじゃないかなという見方をしてますよね。私たちはですね、ソロモンをポイントアウトして、あいつはひどいやつだっていうこともできると思うんですけども、誰かをポイントするときに覚えてください、一本は向こう向いてますけど、三本は自分を向いてるんですよね。つまりソロモンの人生見ながら覚えていただきたいのは、 I can do this とか、なんか自分でできると思っていることの中にですね、あ、しまった、神に頼ることを忘れてる、つまりここでへりくだって、神様導いてください、助けてくださいってこう祈る必要があるわけですね。では、まあ、3つのポイントを学びましたけども、ソロモンのように、1番、神に心を捧げると何が起こるんでしょうか。2番目、神の働きを思い出すと何が起こるんでしょうか。3番目、神の働きを実行すると何が起こるんでしょうか。12節、今日の12節のところを読みたいと思いますけども、3章12節、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。13節、その上、あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。最初に学びましたように、ソロモンは、まあ、自分のために、まあ、分かりやすく言うと、家内安全商売繁盛は求めなかったわけですよね。しかし彼が求めなかったそういうものまで、分かりやすく日本人的に言うと、家内安全商売繁盛まで神様はくださったとこの箇所で言っていますね。イエス様がこのことに関してマタイの福音書の6章33節でこのようにおっしゃいました。まず神の国と義を求めなさい、そうすればこれらのもの、家内安全商売繁盛のものはすべてそれに加えて与えられます。神のシークレットだ、ね、今日だからシークレットを聞いてる方いただくわけですけど、神のシークレットが隠れてるわけです。つまり幸せを求めると幸せは逃げてしまいますが、神を追求すると幸せがくっついてくるんですね。 というのはそれを約束しているのはイエス様がそうやると言ったわけですね。つまり神の法則というのは何ですか？幸せを追求するならば幸せは逃げてしまうけども、神を追求するならば幸せが与えられるということなんです。このことを歌った曲があるんですけど、ちょっとマットさんに準備していただきたいと思うんですけども、ソロモンという方はですね、豊かさの中で、まあ、晩年神から離れたということを言いましたよね。ですからおじいちゃんおばあちゃんになってしまった段階でソロモンは神様の祝福を逃してしまったわけですね。つまり年を置いてもですね、神様に祝福され続ける人生というのは何ですか？1番神に心を捧げる、2番神の働きを思い出す、そして神の働きを実行する、この3つが神の国と義を求める人生なんですね。お祈りします。ソロモンは神に仕えますと言ったんです。神を信じますと言ったんです。ついていきますと言ったんです。もちろん現代2024年ソロモンいません。しかしここに今現代のソロモンがいます。つまり神についていく人がいます。イエス様、もちろんソロモンというと、あいつ失敗したやつじゃと言って私指さしますが、少なくとも彼の出だし、神様についていった思い、私たちその思いを本当にそれを私も受け継ぎたいと思います。どうぞ今日手を挙げたお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますよ。どうぞ神様、その方の人生の中で分かる形でイエス様がその方と共にいることを示しください。 In Jesus name we all pray. Amen.
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています。私たちの活動にご協力していただける方は、ぜひハート&ソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 またはheartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com までよろしくお願いいたします。それではキリストにある人生をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。キリストに生きるの時間です。お相手は横山勝です。今日も一緒にキリストに生きるとは一体どういうことなのかを御言葉を通して学んでいきましょう。では早速始めましょう。さて、先週は神様は聖なるお方であられるから、私たち神の子のクリスチャンも聖なるものでなくてはならないこと、そして聖書に書かれた聖なると訳されたヘブル語はカデシュで、区別される、異なるという意味があることを学びました。このように聖なるという言葉には、区別される、あるいは異なるという意味があることが分かったのですが、では具体的に何とどのように区別され、一体どこが異なっているのでしょうか。この放送のリスナーの皆さんはその答えが分かりますか。もし分かるのであれば、その答えとなる聖書に書かれた清さを反映した生き方ができているのでしょうか。もしかしたら分かると答えた人の中には、この聖である、または清いという言葉を単なる宗教的な意味合いを持つ言葉としてだけ扱っている人もいるかもしれません。では、私たちクリスチャンは一体どうしたらよいのでしょうか。それにはまず、神様が何を望まれているのかを知ることから始まります。私たちがこの世と区別され、この世に反する清さを具体的に知るためには、イスラエルの民を選ばれ、彼らが聖となることを要求された神様の御言葉をしっかりと勉強しなければいけないのです。特にエジプトから逃れてきたイスラエルの民に与えられたレビ記は、そのことを学ぶのに最適な書と言えるでしょう。そのレビ記が書かれた背景からまず学んでいきましょう。さて、レビ記には多くの律法と祭祀法、つまり礼拝や祭りごとにまつわる律法が記載されているため、実はクリスチャンにはあまり人気のない書の一つなのだそうです。せっかく聖書には何が書かれているのかを知ろうと思い立ち、創世記から読み始めても、レビ記に来ると挫折してしまうのだそうです。その理由は、レビ記に書かれた律法や祭祀法に焦点を当てて、何の予備知識もなく、それらを完璧に理解しようとしても、その内容が私たちの知る現実とはあまりにもかけ離れているために、とても難解に感じて興味を失ってしまうのだそうです。ですから、レビ記を読む前に、神様のご性質をしっかりと理解することがとても大切になってきます。これを踏まえてレビ記を読みながら、なぜ神様がこのように多くの律法と祭祀法を与えられたのか、また神様はこのような律法を守らせることで一体何を成し遂げようとされたのかを考えるのです。そうすることで私たちはレビ記から大きな恵みを受けることができます。また、レビ記に書かれている律法はイスラエルの民の出エジプト記に書かれたエジプト脱出に関する出来事と非常に深い関係を持っています。イスラエルの民はエジプトで400年以上も奴隷生活を強いられました。しかし神様の驚くべき御恵みと御業によってその苦難から解放され、エジプトから逃れ出てきた後に、荒野で与えられた御言葉こそが 立法なのです。そしてこの事実は実はとても重要になってきます。神様がイスラエルの民に立法を与えられたのはイスラエルの民がエジプトで奴隷として生きていた時でもないし、エジプトから逃れる直前でもカナンの地に入った後でもありませんでした。神様はこの立法を約束の地であるカナンへ入る直前にアラノで与えられたのです。もう一度言いますが、この事実は本当にとても重要です。要するにイスラエルの民がエジプトから解放されるためには立法は特に必要ではなかったということになってきます。イスラエルの民がエジプトでの奴隷生活から解放されたのは完全に神様の御恵みによるものであり、神様が最初から最後まで全てのことをしてくださったからに他なりません。神様は神の民をエジプトから導き出された後、約束の地カナンに入る直前に彼らに律法を与えられました。そして神様が律法を下さった理由は、イスラエルの民が約束の地でどのように生きていくべきかを教えてくださるためだったのです。では神様は約束の地で一体どのようにイスラエルの民に生きなさいと教えられたのでしょうか。彼らは辛く苦しい奴隷生活から解放されたのですから、新しい土地に移り住んで自由に暮らすことはできなかったのでしょうか。神様が与えてくださった土地なのですから、ただそこに住んで不都合なことやしてはいけないことをその都度一つ一つ学んでいけばよかったのではないでしょうか。いえ、そうではありませんでした。神様はそのようには望まれておられなかったのです。実はエジプトから解放されてイスラエルの民が向かった約束の地カナンにはすでにカナンの部族が住んでいました。そしてカナン族は本当の神様を知らなかったのです。彼らは自分たちの神々を勝手に祀って崇めていました。本当の神様ではなく人の手で作った神々を崇拝していたのです。カナン人はそうやって自分たちが作り上げた神々に仕えて独自の文化を作り上げていました。そしてそのカナン人たちの文化は神様の目にはとても忌まわしく罪に溢れているものだったのです。だからこそ神様はご自分が選ばれたイスラエル人がカナンの忌まわしい文化に影響されることを忌み嫌われたのです。カナン人の習慣や習わしは神様にとって見るに堪えないおぞましい罪にまみれていたからです。このことはレビ記の第20章23節に、あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。とはっきり書かれているからです。またレビ記の第18章26節から30節にも神様が忌み嫌われておられたことが書かれています。読んでみましょう。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間の在留異国人もこれらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによってこの地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。とあります。この世のすべての人間は罪人です。そして罪の対価は死ですから、すべての人は滅亡してしまう運命にありました。しかし神様はその滅ぶべき人間の中から アブラハムという一人の人物を探し出して選ばれ、そのアブラハムの子孫がイスラエルという選ばれた民族となりました。神様は滅びゆくすべての人類の中から一つの民族を選び出されたのです。そしてこのイスラエルの民に、滅びゆく世界に習うのではなく、この世の民とは違う清い生き方をしなさいと命令されたのです。そしてこれこそが神聖に生きる、清く生きるという言葉の意味なのです。神様は約束の地カナンに入る直前にイスラエルのために神様が望まれる価値観を教えられたのです。そしてその価値観に忠実に生きることをイスラエルのために要求されました。それは神様が選ばれたイスラエルの民が滅びゆく世の価値観に決して同化しないで生きていくためでした。カナンの人々は何の制約もなく好きなものを食べ、勝手に作った服を着て、奔放に自分たちの肉体が望む通りに生きていました。しかし、その時に神様はこの世から取り分けられて区別されたイスラエルの民に、神様が特別に指定された食べ物や服や行動規範を示されて、肉の欲を節制し、自制して神様の御言葉に従って生きることを要求されたのです。そして、それこそが神様によって清め分かたれた神聖な生き方ということになるのです。神様は、現代に生きる私たちクリスチャンにも清く生きることを求めておられます。このことは、ペテロの手紙第1の第1章13節から16節に書かれています。そこには、ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前、あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは、私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。とあります。ではこの清い生き方をするために、現在私たちは、具体的に何をすべきなのでしょうか。一体どのように何と区別された人生を生ければよいのでしょうか。私たちの周りには当時のイスラエルの民に影響を与えたカナンの民がいません。そして私たちは一体誰のどのような価値観から遠ざかるべきなのでしょうか。そうです。主が言われることは今も昔も変わりません。神様の子供である私たちクリスチャンは、滅びゆく世界の価値観に決して従わない生き方をしなくてはならないのです。世の中に横行している神様のご性質に反する価値観に基づく習慣や文化を拒否しなければならないのです。神様が忌み嫌われるこの世の文化や価値観を、果たして私たちはそれと見分けることができるのでしょうか。もしそれができなければ、この世の価値観から清め分かたれて生きることは困難になります。この世にある価値観が神様の喜ばれるものなのか、それとも意に嫌われているのか、それを判断するためには一体どうしたらよいのでしょうか。それにはまずその判断の基準となる神様の御言葉をしっかりと認識している必要があるのです。エジプトの奴隷生活から救われて、逃れ出てきたイスラエルの民の最初の世代は、約束の地に入ることができず、荒野で死んでしまいました。この事実を私たちは忘れてはなりません。さらに、カナンの地に入ることを許されて暮らし始めた第二世代のイスラエルの民は、カナン人の文化に影響され、やがては同化していきました。その結果、彼らも神様の裁きを受けたことを覚えておくべきなのです。滅びゆくこの世から私たちを取り分けて区別してくださった神様は、大敗してやがて消え去るこの世とは違った生き方をすることを望んでおられます。神様は私たちに自分たちの欲望に従って生きるのではなく、 すべての行いにおいて聖なるものとなりなさいと言われているのです。私たちが皆、私たちを召してくださった聖なる神様に従い、聖なるものとそうでないものを見分ける力が備わり、この世から清め分かたれた聖なる人生を生きることができるように願い祈ります。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、キリストに生きるでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
放送はいかがでしたか？ 最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。